もしもし。
もしもし。
テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
18です。
18歳？
はい。
今はお父さんお母さんと一緒に暮らしてるわけね。
はい。父と母と姉と暮らしています。
お兄さんは何歳？
21です。
21。
はい。
お父さんお母さんは？
父が63。
63。
母が56です。
56。はい、わかりました。それでどんなことですか？
今、学校に行けていない状態でして。
学校に行けてない状態ってのはいつ頃から？
2年前頃からなんですが。
2年前ぐらい、はい。
学校に全く行けていない状態ではないんですが、
はい。
休みがちというか、ほとんど行けていない状態で、ちょこちょこ行ってるような状態で。
そのちょこちょこっていうのは、具体的に言うと週1回とか、2週間に1回とか、どのぐらいですか？
1週間に全部行くときもあるんですけど、遅刻早退したりとか。
ということは、毎日は行っていないという程度？
はい、そうですね。
はい、それで、今、あなたがその学校に行かないっていう理由は何ですか？
理由は、自分でもあまりこれだっていうふうに一つ特定できないんですけど、
うん、
人が怖いというのとか、人間関係がないのとか。
人間関係がない？
はい。
ということは、学校に行って友達がいないってこと？
話す人とかもあまりいないですね。
それで、その学校に行って、人が怖いっていうふうに思い出したのは、いつ頃からですか？は
い、3年前頃です。
3年前ぐらいですか。はい、別に対人恐怖症とか、そういうことではないのよね。
病院に通っているんですけども、そこで社交性不安障害と小さい頃に脅迫症も少しあったんじゃないかというふうに言われたんですけど。
で、2年前ぐらいに学校が休みがちになったということね。
そうですね。教室入れなくなって友達とも疎遠になって休みがちになって、だけど進学してからまた休みがちになってっていう感じですね。
教室に入れないっていうのは足がすくんじゃうわけ？
そうですね。学校に行きの時は送ってもらっているんですが、車から出られないとか、学校制服を着て。
車で送ってもらってんの？
はい。
で、車から降りる時に、
はい。
怖いわけ、
はい。はい、怖いですね。はい。
何が怖いのかな？
人間関係なのか、いろいろ考えては見るんですけど、
うん。
結局、結論を出してもよくわからなくて。
誰か怖い人っていうのはいる？家族の中でも、家族以外でも。
怖い人というのは父は怖いですね。
だけど今父が怖いっていうことを意識できてんだよね。
はい。
本当に怖い？
本当に怖いか。小さい頃の話になるんですけど、
そこが大切なんだよ。
父と母が結構大喧嘩してたっていうのが何回かありまして。
ああ、大喧嘩ね。
はい。
大喧嘩してるのを見てるのは、すごいはっきり記憶に焼き付いてるね。
はい。
だんだん分かってきた。
はい。
それで、車から降りて教室に入るのが怖いって言うんですけれども、
はい。
学校は怖いんじゃないんだよ。違う？
そうですね。入ってしまえば何ともないです。
ね。
はい。
学校が怖いんじゃなくて、
はい。
教室に入るときに、
はい。
家から完全に学校の方に入っちゃうことが怖いんじゃない？
そうですね。はい。
そうだよね。
はい。
で、家から離れるのがなぜ怖いかというと、
はい。
自分が家から離れると、で、学校の教室の中に入っちゃうと、
はい、
家で何が起きるか分かんなくて怖いんじゃないの？
何が起きるか分からない。
そういうこと。
はい。そっか。
だからね、家で何が起きるか不安だというのは、
はい、
家でお父さんとお母さんが、
はい、
あなたが大喧嘩してるのを見たときに、それがトラウマになったんだよね。
そうですね。
この大喧嘩っていうのはどういう大喧嘩だか分かんないけど、
はい、
お母さんが何か叫んだとかっていうことはあるの？
叫んだりとか、あと出て行ったりとかですね。
ああ、それは怖いね、お母さんが出て行ったのは。
はい。
あなた、そんな大騒ぎすることじゃないよ。
はい。
だって当たり前のことでしょ？
はい。
お母さんが、
はい、
家出てけっつってあなたのこと引っ張られたって別にどうってことないんだよ。
はい。
家にお母さんがいるということが分かってんだから。ところがお母さんの方が出ていくと、
はい、
あなたどうなる？
どうしていいか分かんないですね。
そうでしょ。お母さんが出ていくっていうことはこれはもう決定的なことなんですよ。
はい。
どこにいるか分かんなくなっちゃうから、これが一番怖いんです。
はい。
でこの一番怖いことをあなたが体験してるわけでしょ。
はい。
怖くない方がおかしいんだよ。だから2年前に学校休みがちになったってなんかおかしいことないんじゃない？
そうですね。教室に入って特に何か怖いことがあるって言われるとそうでもないです。
そうじゃないよね、はい、だから登校拒否とか不登校とか言うけれども、
はい、
学校とか教室に問題があると思っちゃうんですよ。
はい。
そうじゃないんだよ。
はい。
学校に行って教室に入っちゃったら家で何が起きるか分かんない。そしてあなたはお母さんがどこに行っちゃうか分かんないんだよ。
はい。
怖いのは当たり前でしょ。
はい。学校もテストを受けるときにパニックになってしまったことが一度あって。
テストを受けるとき
期日が決められていて、この日にでかいテストがあるよっていう感じで、そこを受けようと思った時に一度パニックを起こして夜間の病院に行ったことがあって。
だってテストを受ける時っていうのは抜けられないでしょ。
はい。抜けられないですね。
怖いじゃない。
ああ、そっか。はい。
お母さんどっか行っちゃったらどうすんの、あなた。
はい。
それはおかしなことではないでしょ。
はい。
で今だけど学校の休みがちってことがあなたにとっては問題なわけですね。
はい、問題ですね。はい。
じゃあ今のことを前提にして、
はい、
今日はこれから心についてのエッセイストとしておなじみのマドモアゼル愛先生がいらしているので、はい、話を伺ってください。
はい、どうもこんにちは。
よろしくこんにちは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
加藤先生のお話でどうも晴天の霹靂っていうか、
はい、
結構目が開けたよね、これでね、視界がね。
そうですね。はい。
うん、あなたの問題でないってことも分かったし、
はい、
学校の問題でもないということも、そしてそれを確かに教室に入っちゃった後のことを考えるとっていう辻褄も合ってるから、
はい、
やっぱり間違いないと思うんだよね、僕もね。
はい、
うん、それでさあこれからってことなんだけれども、
はい、
実はね、私もね、不思議な経験してんですよ。
はい。
うちのおふくろ親父は結構仲良かったんですけれども、
はい、
まあそれでもやっぱり数年に一回ぐらい決定的なように子供から見るとね、
はい、
思われる雰囲気になって、
はい、
それでお姉さんたちは平気で学校行っちゃうのを見てて、
はいはい、
よく平気だなと思ったんですよ、僕。
はい、
その朝、
はい、
それで僕の考えやっぱり正しくて、
はい、
お母さんは僕を連れて家出したのよ。連れて行ってたわけ。僕子供だったから、まだ4歳か5歳ぐらいの時だの。
はい。
それで昔だからなんか行商で来る八百屋さんがいて、
はい、
朝にそこのおばさんの家に行ったんだよね。
はい。
それでわざわざ行商に来る都心のすぐ近くの田舎だけれどもに行って、
はい、
それでそこでね一泊させてもらって、まあ、昔の人だから人がいいから、
はい、
毎日来ている人の家のねお坊ちゃんとお母さんがいろいろな事情があって家を出て今日来たんだと。でもどこを逃げる場所もないからまあ来たということで、それでまあ一晩寝たわけよね。そうすると昔貧しい時代だから天井が穴が開いて星が見えるのよ。それで僕が星が見えるって言ったらしいのよね。そしたらこの家は星が見える家なんだってみんなで大笑いした記憶がね、今でもはっきりあるわけよ。それでそうこうしているうちに次の日、まあお母さんは家に帰るってことになった時に、 そういう経験1回しかないけれども、
はい、
なんかそれ以来ね、お父さんとお母さんがなんかそういうトラブルになっても何も怖くなくなったのね、僕。
はい、
うん、自分を連れて行ってくれたっていうこともあるのかもしれないし、
はい、
ただお母さんの弱さとか、
はい、
親父の弱さっていうのも子供ながらになんか見えたんだよね、僕。
はい、
そうすると誰がいいとか悪いとかじゃなくて、やっぱり自分って一人でいずれは生きていかなくちゃいけないんだと思ったんだと思うよ。
はい、
うん、だから僕のその子の異常な自立心とか、なんかちょっとやっぱり自分で考えてもどっから来てるのかなってよく分かんなかったけれども、
はい、
ああ、もしかしたら今日お話を今伺って、
はい、
お母さんと一緒に家出したことなんかも結構関係してるのかななんていう気がしてね、
はい、
まあだからそれが答えになんかならないんだけれども、
はい、
子供っていうのはやっぱり自分の世界作っていくしかないんだよね、最後は。別の世界生きていくんだよ、お父さんとお母さんとは違う、
はい、
自分の世界生きていくんだよ、やっぱり、
はい、
だからなんであれ家を出ることになるんだよね、子供って、
はい、
やっぱり、
はい、
でも確かにね、心配事があると何が起こるか分かんないけど出にくいよね、
そうですね、はい、
うんうん、そういう状況で今捕まってたわけだよね、
はい、
でも今冷静に考えると、
はい、
4年前5年前の状況と違うような気がするんだよ。冷静に父親母親の心の中にあること、またぶつかるとしたらどういうことか、そしてその時に母親は本当に出て行っちゃうのか出て行かないのか、
はい、
そこら辺のことも含めて今は新しい洞察が、より現実に近い洞察があなたの中ではできるはずなのよ、
はい、
そうすると緊急を要する問題でないってことがだんだん分かっていくんじゃないかなと、
はい、
そしてもっと言えばこれは俺とは関係ない二人の両親の問題だっていうことが分かっていくと思う、
はい、
あなたには何の責任もないよね、もちろんね、
はい、
でもそこに依存して生きていくにしては、
はい、
心もとないよね、
そうですね、はい、うん、
だから自分の世界気づくしかないのよ、
はい、
だから学校行った方がいいかもしれないよ、もしかしたら、
そうですね、はい、
そうやって自分の問題としてすり替わっていけばね、
はい、
あなたを強くするし、
はい、
そしてまた強くなったあなたが両親に何かを返せる可能性だって出てくるよね、
はい、
こういう問題じゃないかなって気がするけどね、
はい、
加藤先生もう一回聞いてみますね。
これで私は何か不登校っていうものではないっていうことが理解できた？
ですね、ただの環境の問題だったというか、
そういうことですよね、
はい、
これから素晴らしい人生生きていかれるんじゃないか、
はい、なので進路のこととかも大学に行くとなるともう家から離れることになるので、
うん、
どこに住んでいいのか分からないって決めれなかったんですけど、
うん、
自分でも決めていくってことがですね、
うん、だから自分が特別な病気持った弱い人間だなんて思う必要ないよ、
はい、
周りの言うことっていうのはすごい影響はあるけれども、まだ18歳だから、
はい、
だからここで経験をして、
はい、
自立に向かって、
はい、
素晴らしい人生を歩んでください。
はい、わかりました。
よろしいですか？
はい、大丈夫です。
はい、どうも
ありがとうございます。失礼します。
子供にとって最も恐ろしいこと、それは母親に殴られることではありません。お母さんが家を出て行ってしまうということです。